もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、いろいろお世話様です。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
今日はどんなご相談でしょうか。
あ、お金を貸したんですけど、貸した方が、1ヶ月前に亡くなったんです、急に。
はい。
それで、保証人も立ててないので、借用書はあるんですけど、あと、この娘に相続するっていうことは聞いてたんですけど、その方に電話しましたら、いろんなことがあったから全部財産を放棄するっていう返事で電話切られちゃったんですね。だから、娘さんはもう、うちには関係ないから、私には関係ないからって言われたんです。
ははは。まずお金は、おいくらぐらい貸されたんですか。
250万です。
250万円。
はい。
それはいつ貸されたんですか。
5年前ですね。
5年前。
はい。
で、この250万というのは、全然返済されてないんですか。一部も。
そう。利子だけは、ちゃんと、ずっと払ってもらってました。
はいはい。利子というのはどれぐらいの利子なんですか。
貸すっていう理由が、利子が良かったので貸したんですね。それで年間30万返してもらってたんです。
ということは5年前ですから、計150万はもう、
はい、
利子としてはもらってると。
はい。はい、
これは双方で決めたことなんですか。
そうです。
ははははどういうことでこのお金が必要になったんですかね。
なんかその方、商売してまして、銀行の取引ができなくなったから、個人に借りて、っていうことで、で、もう長いので、そろそろ返してもらいたいからって、一応いついつまでっていうことは、借用書に書いてないもんですから。
それで、OK ということだったんですね、でもその時は。
そうですね。
そういう約束だったんですね。
そうです。
ははは。で、あなた様、おいくつですか。
69です。70になるんですけど。
はいはい。現在、ご家族があって。
主人と2人です。
2人で、あなた様はお仕事されてますか。
してないです。
してないですか。相手の方はおいくつだったんでしょうか。
78か9だと思います。
亡くなった年齢が。
はい。
ははで、電話をしたらその方のお嬢さんが出られた。
そうです。
その借金も含めて、
はい。
具体的に何とおっしゃったんでしょう、その人は。
いや、実はこういうわけで、っていう理由しましたら、私が保証人になってないし、そんなこと一言も聞いてないから、それにうちの方もいろいろなことがあるから、全部財産放棄したっていうから、関係ないからって言って電話切られちゃったんですね。
その相手のお嬢さんとはいくつぐらいの方なんでしょうね。
私も面識ないんですけど、40ぐらいだと思うんです。
40歳ぐらいの方。250万貸して、利子としては毎年30万ずつで、5年で150万は一応返ってきているということですね。もともと親しい方だったんですか。
親しいっていうか、主人の仕事関係の方で、向こうから来るだけで私の方から行ったことはないんですよ。
来るというのはお家に。
そうです。
ということは旦那さんもこれ間にいたわけですよね。
それが、はい、私も仕事してていくらか貯金があったので、その方の利子がいいもんですから、そういうので貸したっていう、ただそれだけのことだったんです。
ごめんなさいね。
あ
と、
はい、
旦那さんのお知り合いの方ですよね。
そうです。
で、この方がお金を貸してほしいというのを旦那さんを飛び越えてあなたに。
それが主人に内緒なので困ってるんです。
あなたもよくそういうことなさいましたね。
そうですね。
旦那さんいないところで。
はい。
で、じゃあこの30万の利子が 5カ年返ってきたというのも旦那さんに内緒ですね。
は
い、
そうです。
で、今に至るも一切このことは旦那さんには話してないんですか。
話してないです。
もし話したとしたら旦那さんどうなりますか。
いや、主人もどんなことになるか私もわからないです。
で、今、お気持ちとしては原本250万返って取り戻したいということでしょうか。 相談内容としては。
でも、あんまり表立ったことをしなければならなければ、もう泣きなりしようかなと思ってたんですけど。
ご自分としてもどっちがいいか今分からなくなっているということですか。
そうですね。
今日何かその、まあ、決断のきっかけになる言葉が聞ければいいなということでしょうか。
そうですね。
わかりました。250万を貸したと、そしてその方が亡くなってしまった、
はい、
利子の150万は戻ってきてるけども、旦那さんには内緒だと。
そうです。
で、今どうしたもんか、よくわからなくなっているというところですね。
そうです。
わかりました。今日の先生にご相談してみたいと思います。今日の回答者は弁護士の塩野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい。お話を伺っていてですね、ちょっといくつか、はい、確認したいところがあるんですが、
はい、
まず250万を貸したのが5年前。
はい。
はい、で、借用書があるということで、
はい、
借用書には金額と、
はい、
利子についての記載があるんですね。
いや、利子はあえて書いてないです。
書いてない。
口頭だけで、それは守ってくれてありました。
なるほど。保証人は全くつけなかったと、
はい、
いうことですね。で、返済時期の定めはなかったと、
そうです
いうことですね。
で、
今までに、はい、その元金を返してくれというふうに言ったことはあったんですか。
ありましたけど、いや、娘に、
うん、
全部話してあるから、
うん、
大丈夫だよっていうことでそのままになってたんですね。
わかりました。それからもう一点ね、はい、相手の亡くなった相手の方なんですけれども、
はい、
その方のご家族というのは、
奥さんがいたんですけど、奥さんも体が悪くて、
うん、
亡くなった方が面倒を見てるっていう状態なんですね。
で、まだご存命なんですか、奥さんは。お子さんは一人ですか。その娘さん一人。
他にもいるみたいですけど。
他にもいる。
絶縁状態だそうですけど。
あ、でも何人かお子さんいらっしゃるんですね。
いるみたいですけど、全然行き来はしてないっていう。
それとね、この貸したのはその相手の個人に対して貸したということで間違いないですか。
そうですね。はい。
その事業をしておられたということですけれども。
はい。
ただ今回の貸借に関しては個人間の貸借だということで、
はい、そうです。はい、
そうですか。
はい、
分かりました。そうするとね、
はい、
あなたが250万円相手に貸して、
はい、
で、まあ、利息しか受け取ってないということなんで、
はい、
あなたは相手の、
はい、
相手が亡くなった以上ですね、相手の相続人に対してこれを請求する権利を持ってるわけですね。
はい、
で、相手の相続人というのは、
はい、
奥さんと子供たちが相続人になります。
はい、
奥さんは2分の1の相続人、
はい、
子供たちが全員合わせて2分の1なんで、
はい、
例えば子供が2人いれば4分の1ずつ、
はい、
3人いれば6分の1ずつというような形で相続することになるんですね。
はい、
なので、あなたがもしこれ請求していこうと思ったら、相手の相続人を調べて、その相続人に対して先ほど申し上げたような割合でその250万円をね、半分は奥さん、125万ですか、
はい、
を奥さんに、それから子供たちに残りをっていうような形で、分割して請求していくことになります。
はい、
うん、で、その上でですね、相続人は本来、まあ、そういう返還の義務を負ってるんですけれども、
はい、
相続放棄をすることができるんですよね。
は
い、で、この相続放棄をするかは、
はい、
相続人それぞれの相続人が自分の判断で決めることができるんですよ。
はい、
だから娘さんがね、その相続人の一人である娘さんが相続放棄をすると、
はい、
その人は相続をしないですけれども、
はい、
その他の方々は相続放棄をしなければ、
はい、
相続放棄をした娘さんの分が、まあ、他の相続人のところに振り分けられていくような形になりますね。うん、なので、娘さんが相続放棄をするというふうに個人的にねおっしゃったからといって、
はい、
一切請求ができなくなるわけではない。それがまず一点です。
はい、
それから、じゃあ相続放棄というのはね、
はい、
私は相続放棄をしますというふうに言って、
はい、
もう関係ないからって言って電話がちゃんと切ったということですけれども、
はい、
そういうふうに言ったからといって相続放棄ができるわけではないんですね。 うん、相続放棄というのは自分に対して請求している人に対して放棄をしますというふうに言うだけでなくて、家庭裁判所に相続放棄の申述書っていうね、そういう書面を出して、
はい、
でそれが家庭裁判所で受け付けられないと、
はい、
相続放棄にはならないんですね。
あ、はい、
で、さらにその相続放棄の申述ができるのは、
はい、
相続があったことを知った時から3ヶ月以内、
はい、
つまり、例えばお嬢さん娘さんたちから見ると、
はい、
お父さんが亡くなったということを知ってから3ヶ月以内でないと、
はい、
相続放棄ができない。
あ、
そういう意味ではね、まだね、取れるか取れないかっていうことの結論を出すのはちょっと早いような気がしますね。
あ、そうですか、
うん、はい、ただね、これじゃあどうやってその相続人を調べるかというと、
はい、
あなた一人の力でこれを調べることはできないんですよ、
はい、
だから相手の協力があれば別ですけれども、
はい、
相手が全くそれで協力してくれないということになるとね、
はい、
そのお金を貸した相手の相続人を調べるためには、
はい、
弁護士に依頼をして、
はい、
で相続人の調査をして、
はい、
で相手がどういう相続人がいるのか、でその人たちがどこに住んでるのかとかですね、
はい、
そういうことも全部調べてもらった上で、
はい、
請求していく形になってくると思うので、それなりに費用はかかると思います。
あ、そうですね。
はい。費用がかかったとしてもね、はい、相手から取れれば、まあ、それで支払うことができるんですけれども、費用をかけて、一生懸命調べてですね、
はい、
で相手に請求をして、場合によっては裁判を起こしてですね、
はい、
それで、請求が認められたとしても、相手がもしお金がなければね、取ることはできないんですよね。うん。そうすると、まあ、今250万円、お金を貸してそれを回収したいということですけれども、
うんうん、
そのあたりの費用対効果というのも考えた方がいいのかもしれないですよね、
うん、
でましてや、これまで5年間で150万円は、うん、利息としてですけども回収してきているわけで、
うん、
そうすると、まあ、あなたの方がもしこれが取れなくなった場合の実損害というのは、まあ、100万円ぐらいなわけじゃないですか、
うん、
その100万円ぐらいなんだからということで、
うん、
割り切ってしまうのもね、一つの、はい、考え方なのかもしれないですよね、
うん、
特に何て言うんでしょうかね、個人的なね、
はい、
信頼関係で貸したお金で、
うん、
で、まあ、例えばそのお嬢さんがね、会社を相手の事業を継いでるとかね、
うん、
そういうことであれば別ですけれども、
はい、
そうじゃないんだとするとね、向こうの相続人にとっても、まあ、寝耳に水のような話になる可能性があるわけですよね、
うん、
そういう、まあ、ある意味無関係の人たちに対して、
うん、
いや、あなたはお父さんの債務を支払う義務があるんだからというふうに、
うん、
ギリギリ攻めていくことがね、うん、果たしていいのかどうか、もちろん権利はあるんですよ、あなたに権利はあるんですけれども、
うん、
それがいいのかどうか、
ま
あ、それにかかる費用と、
うん、
あなた自身の、まあ、精神的な負担と、
そうですね、
そういうものを考えたときには、
うん、
まあ、そのあたりは まあ、あなたが最終的にどう判断するかだと思います。
はい、わかりました、
はい、
もしもし、
はい、
人生の坂道っていうのたくさんあると思うんですけども、
はい、
一番驚くのがまさかっていう坂道なんですって。
そうですね、本当に信用してたものですから。
そうですね、でも私たちもそのまさかの坂というのがあると思うんですね。いつその体健康を壊すかもしれないし、まあ、ひょっとしたら命がなくなる時も来るかもしれないし、その時に向けてやっぱり心穏やかに暮らされていくというのが一番いいと思うんですよ。
そうですね。
ですので、まあ、その泣き寝入りっていう言葉はありましたけども、それ泣き寝入りじゃないような気がするんですね。
そうですね。
その100万のために、なんかこれから大変七面倒くさいことやったって、
そうですね。
というよりはという気も私も横で聞いてて思いました。
そうなんですよね。
よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、すいません、どうもありがとうございました。